何もかも嫌になりそうな時は。
おはようございます、神林忠です。昨日は大和駅の百階忠さんの路上ありがとうございました。暑くなかったですか？大丈夫でしたか？なんか思ったより僕は大丈夫でしたけど、見てるみんなは大丈夫だったかなと。岩間とあそこは意外と風が吹くので、はい、大丈夫かなって感じはしましたね。まあ、にしても夏がやってきたかなみたいな感じもしましたよね。来てくれたみんなのおかげで楽しい時間が過ごせました。結構歌った気がする、ずっと。新しいギターで歌うの楽しいからさ、やっぱ止めどなく歌ってしまいますね。最後は X か、元も来てよかったよかったでしたが、そうなんですよ、僕はニューギアを手にしまして、はい、それで撮ってもらうなどしてもらったんですけど、はい、ニューギアは iPhone6S という古の名機ですね。今 iPhone17、18 のが出る年、何年前のやつ、やばいな。iPhone18、 16代前、やば。16代前って、そんな、16、違う、あ、カウントミスった。ミスりました。12代前か。12代前って、2010何年ぐらい。でもそんな考えると別にそんなに激フルじゃない。いや、時代の進化はすごいですからね、ここ数年スマートフォンは。で、撮ってもらった動画と、あと僕の個人活動を2024から見てくれているみんなは知ってると思うんですけど、毎年のように誕生日付近でアーシャを変えてるんですよ、僕。で、それを iPhone6S で今年撮ってみたいなと思って撮ってもらったのがあります。それは公開は誕生日にやろうかなと思うので、それではちょっとみんなで、そうですね、ツイキャスでやるかな、やると思うので見てもらえたらなと思います。個人アーシャを、なんかね、個人アーシャを X カウントに撮ってもらうという、なんかそういう恒例行事がありますんで、毎年のように。今年3年目ですね。またやりました。新しい個人アーシャはちょっと原点回帰して、2024号ちょっとオマージュした感じになったんだって、楽しみにしててください。そんな感じの一日でしたけど、まあ、スタジオに行った後はずっとあの X 川本は書類を作り、僕はボーナストラック、今度出すやつのボーナストラックを取りました。内容は弾き語りです。曲はまあ内緒ですけど、2曲分撮りました。なかなか一発弾き語りで音源撮ったことなかったんで、結構そのいい経験になりましたね。新しいパソコンと新しいインターフェースっつって、僕のあれで録音の集音機材とともに撮るなどしてました。何テイクも撮ったな。 路上でいい感じに声出ししてで、スタジオで一発撮り弾き語りするのなかなか、はい、結構な、そう、生声だからね、しかも弾き語り一発撮りは生声でマイクに向かって歌って、結構お腹を腹筋を使ってバキバキになりました。いい運動になりました。昨日はそんな日でしたの前に、そしてマスバナ博2017の書類も無事に提出できました。ありがとうございます。スタジオ終わった後もチェックに余念がなく、結局何時間ぐらいかかったかな、チェックに3時間ぐらいかかったかな。見返すと、書類見返すといろいろ制約があることに気づいたりとか、あのガチガチにバンドであの組んでやりたかったんですけど、電源の使用にもしかしたら制約があるかもしれないみたいな規約とかを見返してると出てきて、ああこれ一回アコースティックで出したいた方がいいなっていうことに判断になり、書類をちょっと作り直したりとかしました。アコースティックでライブするって言っても僕のエレアコは特殊なので、あのめっちゃロックな音出るんで、うん、まあいつも通りだなと思ってくれていいと思います。アコースティックって言ってもドラムを持ち込むことは書いたし、うん、ドラムを持ち込んで、で僕がエレアコ弾いたらまあいつも通りの、うん、ああいう語音がグワーって出ますんで、はい、それも込みでの僕らのライブかなとも思うので、楽しみにしててもらえたらいいなっていうのは受かればの私なので、でマスクラブの方にはあの、ね、ちょっともう勢い余ってっていうか、まああのお約束してたんで企画書ほぼ貼っつけました、貼りまして読める状態にしました。もう結構ガチガチに組んだんだなってのが分かると思います。読むと、ま、通れって感じですね。はい、ついに提出できてよかったです。いやー、このプロジェクト始まってにまだ 2週間3週間ぐらい経つか経たないかぐらいだったんですけど、なんか改めて思うと自分たちのやってきたこととか自分たちの楽曲が思ったよりその自分たちの住んでる場所とか生きてきた場所に結びついてるんだなっていうのが、もうね、みんなからのアイデアとかを読んだりもすると無意識ですけど結構自分たちの住んでる場所好きなんだな自分はって思いました。あんまり意識したことなかったんですけどね、自分のまあ日常を大切にすることからいいものは生まれたりするのかもしれませんね。こんな感じで過ごしてると、そんなこう今までとそしてみんなで積み上げてきたものを再確認できるような機会だったんで、書類を作ることでやって、なんでまあね、あの博出れる出れないは分かりませんけども、出してポチッとしちゃったもんなんで、だけど出る出れないは別にして、すごく振り返るにはいい機会だったし、いい経験ができたんじゃないかなと思います。またこの経験を胸にいろいろ なことに挑戦して、そしてまた自分の生きてる場所になんかそこでいいものが生まれればいいなと思います。まあ、やっぱね、いろんなとこ行くと曲は確かに浮かぶんだよ。全国ツアーとかしてた時はやっぱりその栃木の空を見て、普段見ない空だからちょっと思いを馳せて曲を書いたり、曲が浮かんだりとかもやっぱりあったし、でもなんかアイデアはあるんだけど、結局あのポンってアイデア浮かぶけどそこで曲はできないじゃないですか。こう練らないと、で練る作業ってやっぱり自分の自宅とか自宅付近であって、やっぱりこう例えば栃木で見た空がめっちゃ綺麗でよかったなとか焼き付いてと思い出すんですけど、ああこんな空だったよなと思って、やっぱり自分の生きてる自分の暮らしてる空を見て連想して書き上げ曲を仕上げるみたいな作業をするので、やっぱりね、自分の住んでるあたりが、ベースというか結局そこの景色が連動してるんじゃないかなみたいなこと思いました。これ今言ってる曲は星に君なぞらえるなんですけどね、まさにそれが起こったことがそれで、その時も全国ツアーしててライブハウス回るっていう、その時足利かな、確か足利なんかよく行っててさ、お世話になってて、よくマスカレードジャブ来なよって誘ってくださる方がいたんですけど、その時のライブハウス出てすぐの星とかがめちゃくちゃ綺麗で好きな景色だったんですけど、でもやっぱりその時の景色で、あこの星に君なぞらえるみたいな言葉とメロディーはわって浮かぶんですけど、サビのね、でもやっぱりそこだけじゃ曲はできずに こっち帰ってきて、で空を見上げてたら、この辺って結構その、その山の方面を見ると夕日が落ちるときに青色と赤色が混ざるんですよね。よく観察してるとさ、すごくあのいつかも投稿したことあるかもしれないけど、瀬谷とかまさにそれで、あと自分が生まれて長い時間住んでいた旭区とかもそうなんですけど、山の方を見ると空が青く赤くなる瞬間があって、それをその足利で見た星とこう結びつけて、ある意味合体した空なんですよね星に君なぞらえるの歌詞って。青く赤くなる夕べ、この辺で見た夕べからその栃木で見た星に君をなぞらえるみたいな、そんな感じでできたものなので、やっぱりこの辺の空みたいなのはすごく僕の中では大切なものなんだなっていうのは曲を書いてて思いましたね。なんか話が脈絡がなくなっちゃった今回。まあいいかまあそんな感じで、この辺で生きて、そしてこの辺でやっぱり路上とかもやってるんで、一緒にまた思い出を積み上げて生きていけたらいいなと思います。マスバナハク応援ありがとうございました。僕は今日昨日撮った一発撮りのデータをちょっと仕上げて、7月26日の発売する CD をデータを完成させちゃおうかななんて思ってますんで、お楽しみにしててください。